新約聖書467ページ、ペテロの手紙第1、2章13節から17節です。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために、王から使わされた総督であっても、従いなさい。善を行って、愚かな者たちの無知な発言を封じることは、神の御心だからです。自由な者として、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。主の言葉は以上です。礼拝ではこの主にですね、ペテロの手紙第一を続けて読み考えています。特にクリスチャン、私たちクリスチャンがどういう存在であるのかということを考えているわけですけれども、私たちはこの世では旅人であり希留者であるということを特に確認していました。私たちの本当の故郷は天にある。私たちの国籍は天にあるわけですね。ではこの地上の生活は、どうでもよいのか、この世の秩序、そういったものは私たちに関係のないことなのか、決してそうではないんですね。今日の箇所を見てみますと、13節から14節、人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。クリスチャンとしての姿として従うということがここでは教えられています。立てられている権威に従うということですね。でただここはですね、非常に、極端に捉えられたり、誤解されやすい箇所であるようにも思います。この箇所からですね、権威や権力には絶対に従わなければならない。そう考えるのは、非常に一つの極端な立場であると思います。また現代はですね、権威や権力というのが非常に複雑に古代よりもですね、できていると考えることができます。国家や政府というものは、現代ではですね、民主主義の世界であり、法による支配というものが基本となっています。ですから、総理大臣や、元首という人がいたとしてもですね、その人たちが古代の王と全く同じかというとですね、ちょっと違う部分が多いように思います。ですから私たちは、政府の政策とかやり方について、いろんな不満を持ったり、もっとこうした方がいいんじゃないか、そういうことを考えることもあると思うんですね。それは必ずしも権威に従ってないと言えないと思います。でそういうわけで、この箇所非常にいろいろな視点で考えることができるところなんですけれども、そしてこの箇所がですね、教会と国家との関係とか、あるいは教会の中での権力が、どのようにあるべきなのか、そういう問題を考えるときに、この箇所を取り上げられたりすることもあるんですけれども、そうなっていくとかなり大きな問題になっていくんですね。ですので今回は、あまり大きな関係に焦点を当てるのではなくて、もっと身近なところといいますか、私たちクリスチャンが個人として従うということを、それがこの箇所の中心ですから、もちろん大きなことに目を向けていくことも大事なんですけれども、まずは私たちクリスチャンが個人として従うということを特に中心に考えて確認していきたいと思います。で、率直に皆さん今日の箇所をちょっと読んでみて、どのような印象を持たれるでしょうか。 聖書にこういう言葉があるんだと少し意外に感じられた方もおられるかもしれません。最初にお話ししましたように、クリスチャンは天に国籍があるもの。ですから、この世の流れに流されてはいけない。この世に従ってはいけない。そう考えていくと、人間の王に従っていくこととか、この世の秩序に従うということは、まあどうでもよくて、それ以上に神に従うことがクリスチャンには大事なのではないか。そういうふうに考えることができると思うんですね。で、実際に聖書にはそういう箇所がたくさんあります。王とか、この世の、まあ、権威ある人、権力を持っている人に従うよりも、神に従うことの方が大切であると教えている箇所はたくさんあるんですね。実際、ペテロ自身ですね、まあ、例えば、使徒の働きの4章というところがあるんですけれども、使徒の働きの4章、少し見ることができる方は振り返っていただくとですね、使徒の4章、特に19節あたりですが、239ページですね、使徒の働き4章ではですね、大祭司などの宗教的指導者がペテロに対してイエスの名によって語ってはいけないと、イエスキリストを述べ伝えてはいけない、そういうふうに禁じるわけですね。それに対してペテロが何と言っているかというところですが、4章19節、しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。まあ、ここは王ではない大祭司ですけれども、ペテロははっきりとこういうふうに語って、人間の権威に従うことよりも、神の権威に従うことの方が大切であると。まあ、そういう姿勢を貫いているわけですね。まあ、他にも有名な箇所としてはですね、旧約聖書のダニエル書が思い浮かぶ方も多いと思いますね。ダニエル書のことをちょっと振り返っていただくと、ダニエルは王に従うよりも主に従うことを優先させた人でした。ダニエルの時代、王以外のものに祈りを捧げてはならないという、まあそういう法令ができるわけですね。それにもかかわらずダニエルはいつものようにいつものやり方で、まあ、わざわざ窓も開けてですね、主に祈りを捧げると。でそれによって、まあ、捕らえられてしまう、まあそれは策略なわけですけれども、まあ陰謀に、はめられてしまうわけですね。しかしダニエルはまあそういう法令ができたことを知っていましたけれども、王に従うことよりも主に従うことを優先させたわけですね。まあそういったことを見ていきますと、本当に聖書はですね、全体として人よりも神に従うことを、まあもちろん教えているわけですね。で、こういうことをまあ考えていきますと、まあ私はなおさらこのペテロの言葉にこう驚くわけですね。人よりも神に従うことが大切である。これは当然、聖書の中で大切にされているわけですね。それなのにペテロは、まあ、ここで王に従うようにと言ってるわけですね。これは少し意外に思えることではないでしょうか。まあ、さらに考えてみますと、ペテロが生きていた時代の王とは、まあ、誰かということですね。ペテロが生きていた時代の王というのはですね、まあ、おそらくローマ皇帝。この時代のローマ皇帝は、皇帝ネロであったと考えられるわけですね。皇帝ネロはクリスチャンを迫害したことでも知られる人物です。しかもペテロは、おそらくこの、まあ、ネロの迫害によって殉教したと考えられるわけですね。クリスチャンのことを迫害するような、 あるいは迫害している皇帝がいるにもかかわらず、ペテロはこの手紙でクリスチャンたちに王や総督に従うようにと教えてるんですね。これは私たちの感覚からすると驚くべきことではないでしょうか。クリスチャンを迫害するような王がいる。いや、ああいう王に従う必要はありません。そういうふうに言ってもおかしくないと思うんですね。しかしペテロは王に従うようにと、ここで教えています。で、ただ誤解のないように確認したいと思うんですけれども、ペテロは確かに王に従うようにと教えていますが、もちろんですね、主に逆らってまで、神に逆らってまで王に従うことを教えているのではないんですね。人間の王に従うことを神に従うことよりも優先させているわけでは決してありません。ペテロの手紙2章13節見ていただくと、先ほど読んだところですが、はっきりとこう書かれていますね。主のゆえに従いなさい。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。主のゆえにということは、私たちの服従の最終的な根拠が神である主の権威にあるということです。すべてのことを最終的に支配し導いておられるお方は神である主です。で、これは地上の王や社会制度を、直接神が作ったという意味ではもちろんないんですけれども、それでも地上の権威は神のご支配と神の導きのもとに立てられているという意味ですね。ですから私たちは根本的な支配者、権威である神の権威に服従する中で、地上の権威に服従するべきであるということです。これが主のゆえに従うということです。さらに15節見ますと、善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは、神の御心だからです。こうあります。で、ここではですね、その、従うということ、服従の背景が説明されているわけですが、地上の権威というのは、基本的には、本来的には地上で、神の正義と秩序を実現するためのものです。で、もちろん地上の権威は完全ではない。その正義は完全なものではない。いろいろ不完全な部分があったり、かえってその地上の権威が暴走して悪いことを行う場合もあるわけですね。でも基本的には地上の権威は神の正義、神の支配を実現するためのものなんですね。一定の正義が保たれるわけです。ですからクリスチャンが善を行い、王に従えば絶対に迫害されない、そういうことではもちろんないんですけれども、行き過ぎた非難や攻撃をある程度封じることができる。王に従うことによってある程度の正義を期待することができるということです。ですからここでは悪に対して悪で対抗するのではなく、善をもって悪に対して対抗するようにということが教えられているということです。人間的には私たちは、人間的には生まれながらの私たちの性質や感覚では、他の人が悪で私たちに向かってくると、相手が悪いことしてるんだから、こちらもなりふり構っていられない。悪で応戦する。そういうことが起こりやすいわけですね。相手が攻撃してきたのだから、こちらもそれなりの手段で応戦しなければならない。しかし、ペテロが教えていることは、悪に対して善を行うこと。そしてここではですね、主のゆえに従うという姿勢。それで応じるようにと言ってるわけですね。あくまで、 主に従う中で王に従うという、そういう姿勢を教えています。では、主のゆえに従うとは、まあ、一体どういうことなのでしょうか。まあ、さらにこのことを深めていきたいと思うんですが、まあ、最初も少し言いましたが、この聖書で教えられている従うということ、まあ、このことの意味というのはですね、なかなか理解しにくかったり、理解されにくい部分が多いように思います。理解を深めていくためにですね、まず、陥りやすい過ちをちょっとあえて取り上げたいと思うんですね。過ちと言いますか、ちょっと極端な立場ですね。一つの極端はですね、この従いなさい。そういう言葉を聞いて、もう誰かの言いなりになってしまう。人に支配されるように服従するという、まあそういう立場があると思います。従いなさいと言われているから、まあ、完全に言いなりになってしまうということですね。で、これはですね、まあ表面的に見ると従っているように見えるかもしれませんが、実はですね、聖書が教えているクリスチャンの服従の姿とはかけ離れているんですね。主イエス様は私たちに対してこういうふうに言っています。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。マルコの8章ですね、34節からのところですが、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。こういう服従の姿勢を主は求めておられます。ですから私たちは自分を捨て完全に従わなければならない。そういうふうに思うと思うんですね。で、この時どういうふうに自分を捨てるのか、どういうふうに従うのか、これが特に問題になっていきます。自分を捨てること、それが求められているわけですから、自分を捨て、自分を否定しようとすると思います。ただここで少し間違ったやり方があるんですね。自分を見失うような、悪い意味で自己を放棄する、そういうことに陥りやすいと思います。自分を捨てる、あるいは自分を否定するということと、自分を見失って誰かの言いなりになる。これはちょっと違うことだと思うんですね。自分を捨て、主イエス様に従うことが求められています。でも私たちは自分を捨て、自分を見失って、もはや自分ではなくなってしまって、誰かの操り人形になってしまう。そういう姿が求められているのではないんですね。自己を見失わずに、自己意識をしっかりと持って、しかし、自分の欲とか、自分の願いとか、自分の意志、それを主に明け渡して、従うことが求められているんですね。まあ、この違いというのは非常にこう微妙な違いで、こう分かるような、まあ、分かりにくい部分があるかとは思います。ですから私たちは、この、まあ、微妙な違いがなかなか分からずにですね、主に従う、自分を捨てなければならない。そういう時に、自分を、まあ、見失ってしまう。自分であることをもうやめてしまって、誰かの操り人形のようになってしまう。まあ、そういうところに陥りやすいのではないでしょうか。しかし求められている、自分を捨てるということは、まあ、自分を見失うことではないんですね。自分の願いを、自分の意志を主に明け渡して、その上で主に従うということが求められています。で、このマルコの福音書に言われているように、まあ、本当に自分を捨てて、その自分の願いや自分の意志を捨てて主に従うとき、実は私たちは、まあ、本当の命をそこに見出すわけですね。誠の命。 まあ、ここは非常に逆説的な真理であると思います。でもう一つの極端がですね、まあ、この従うというところで、まあ、自分を見失ってしまう、そういうやり方を、まあ、一つ取り上げたわけですけれども、まあ、もう一方の極端はですね、まあ、従わないという、まあ、そういう極端があると思います。従うことの価値とか意味を理解せずに従うということを求めない、まあ、そういう極端もあると思います。従うということは、まあ、自分を縛り付けたりしてしまう、まあ、非常に悪くて意味のないことだと考える。あるいは一つ目の極端で取り上げたような、まあ、本当に自分を見失ってしまって、誰かの言いなりになるような、そういう悪い従う姿勢しか知らないので、従うというやり方を、まあ、非常に軽蔑してしまう。そういう考え方があると思います。まあ、特に現代では、従うということの価値、あまり認められてない、認められにくい環境にあると思います。優れて立派で正しい人の意見、言葉には、まあ、従ってもいいかもしれない。でも、私の上司は全然立派な人じゃないし、優れてもいないし、正しいことは言っていない。あるいは自分の親は、まあ、大して立派でもないし、正しいことを言っていない。だから私は従いません。まあ、こういう態度や考え方ですね。で、まあ、もちろんですね、間違った言葉に絶対に従わなければならないわけではありません。でもですね、私たちちょっと立ち止まって、自分自身に問いかけてみる必要があるのではないでしょうか。間違っていることだから、従いたくないのか。あるいは神に背くことになるから、従わないのか。それとも単に、自分を捨てたくないだけなのか。自分のプライドを傷つけたくないだけなのか。自分自身に深く問い直してみる必要があると思います。そうしなければ私たちですね、従うということの意味や価値というのを、まあ、決して知ることができないと思います。従うことの意味や価値。まあ、それは、まあ、先ほどの聖書の言葉にも表されていますが、私たち従うことによって、実は本当の自由を得るんですね。まあ、これは、現代の人たちにとっては、ちょっとこう驚くべきことかもしれませんが、実はですね、従うことによって本当に私たちは自由になることができるんです。まあ、逆のように思われるかもしれませんが、従うとき、実は私たち本当に自由になるんですね。まあ、特に、自分自身から自由になることができます。自分の権利とか、自分の利益とか、自分の計画、そういうものから私たち従うことによって自由になるのではないでしょうか。本当の意味で人に、神に従うとき、私たちは他者の利益よりも、逆ですね。自己の利益よりも他者の利益を優先させることができるようになるんですね。まあ、逆に従えないときというのは、他者の利益よりも絶対に自分の利益を優先させたい。優先させているんですね。だから人に従うことができない。もし私たちが本当に人に従い、神に従うとき、そういうとき私たちは自分の利益よりも他者の利益を本当に優先させることができるようになる。あるいは他者の成功を心から喜べるようになるんですね。逆に他の人たちの失敗を心から悲しむことができるようになる。そして、隣人に仕え、隣人を愛する、そういう自由を私たち得ることができます。 自分の敵を愛し、迫害する者のために祈る。そういう自由を私たち得ることができます。しかし私たちが人に従わず、神に従わないならば、結局はですね、自分の利益、自分中心、そういう世界に、いや、自分自身に縛られている、実は非常に不自由な姿に陥ってしまうのではないでしょうか。まあそういう意味で、本当に主に従い、主に従う中で人に従うとき、私たちは本当の自由を得ることができる。自分自身から肉の思い、罪から本当に自由にされていくことができます。まあそういう意味で、主に従う、そして主に従う中で人に従うというところに、まあ、本当の自由、まあその価値があるわけですね。で、私たちなかなかこの従うということに取り組んでいかなければ、この自由を味わったり経験することができないと思うんですね。ペテロの手紙の方を戻りまして、2章16節を見ていただくと、2章16節、自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。で、ここでまさに自由という言葉が出てきているわけですね。ペテロは自由なものとして神のしもべとして従いなさい。こういうふうに教えています。私たちの感覚からすると、一見するとですね、自由ということと従うということは、矛盾することというか、相入れない。そういうことのように思えるかもしれません。しもべであるとかですね、従うということは、非常に窮屈である。いろんな、私たちを縛るもの、制限するもの、窮屈なものである。そういうふうに思えるかもしれません。一見するとですね。しかしどうでしょうか。自分が望むもの、自分が欲するものを追い求めたとして、それで本当に自由になれるのでしょうか。初めのうちはですね、自分が望むことを、自分が欲することを何でもできれば、これで自由だ。そういうふうに思えるかもしれません。しかし私たちが神のしもべではなく、自分自身のしもべとなり、自分自身の奴隷となって、やりたいこと、望むもの、それを追い求めていくとき、私たちは結局、自分自身のしもべ、奴隷になってしまう。自分自身に囚われてしまいます。そして結局はですね、与えられている自由を自分の欲、自己中心、悪の言い訳にしてしまう。悪のために用いてしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。しかもですね、私たちは、自分自身のことについて、非常に巧妙な言い訳をいろいろと思いつくわけですね。本当は自分を優先して、自分の利益をただ追求したいだけなのに、いろんな思い、いろんな言い訳が浮かび上がってきます。自分がなぜ従わないのか。自分の上司や上に立つ人がだらしなくて従うに値しないから。あんな人の言うこと聞かなくてもいいんだ。あの考えは間違っている。いろんな理由を考えつくことができます。しかし聖書が教えている従うということを、この箇所で教えられている従うということは、相手が従うに値するから従うとか、そういうことではないんですね。神の権威を認め、神の権威のもとで立てられている権威に従うということです。神に従うように権威に従うということが教えられています。そして自分を捨てるということですね。正しく自分を捨てる。自分自身を見失って誰かの言いなりになるように従うのではなくて、自分の願いとか、 欲望を主に明け渡すということが求められています。まあ、本当にそういう姿勢でいるのか問われるところではないでしょうか。2章17節ですね。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。ペテロはクリスチャンの姿をこういうふうに、クリスチャンのあるべき姿をこういうふうに教えています。すべての人を敬うようにと。まあ、この敬うという言葉は、価値を認めるという、まあ、そういう意味があります。自分が好ましいと思う人、自分の見方、自分の尺度で、あ、この人優れている。そういう人だけを、まあ、敬う。そういう人だけに価値を認めるのではなくて、本当にすべての人に価値を認めなさいと。なぜなら、すべての人は神が作られ、神が命を与えた存在であるからです。ですから、すべての人を敬うということは、神に従い、神の権威に服するということですね。自分が優れていると思う人、自分が好ましいと思う人、そういう人だけに、そういう人だけを敬うのではないですね。しかも、その上で同じ信仰を持ち、神の子供とされている兄弟姉妹を特に愛するようにと教えられています。まあ、そして最後に王を敬うということが教えられています。国家や社会で権威、責任ある立場に置かれている。そういう人の価値を認め、敬うということです。そしてこれらはすべて神を恐れる中で行われるべきことなんですね。神への恐れ、神に対する信仰に基づいて行われるべきことです。私たちは神への恐れ、信仰がなければ、本当の意味で人を敬うことも、兄弟を愛することも、王を敬うこともできないと思います。私たち自己中心の存在ですから、人を認めるときは、この人を認めれば、まあ、自分の評判も上がるかなとか、自分にも何か利益があるかな。そういうときに人を認めることはできるかもしれません。でも本当に私たちが全ての人を認め、敬う。そういうふうになるためには、神を恐れ、神の権威に服する、そういう姿勢がなければ、全ての人を敬うことができないのではないでしょうか。兄弟を愛するということもそうですね。王を敬うということも本当にそうだと思います。そうでなければ、自分に都合の良い時だけ従う。そういう姿勢になっていくと思います。ですから、主のゆえに従うということ、これが本当に大切なことであると思います。ペテロは、迫害の危険もあった、いや、迫害下の中にあったクリスチャンたちに、主のゆえに、権威に従うということを教えました。これは、主なる神の究極的な権威に基づいて、地上の権威に従うということを教えているわけですね。で、これ何度も確認しますけれども、立てられた権威が不正や違法なこと、良心に反することや、神に逆らうことを命じているときは、もちろん従う必要はないと言えます。主のゆえに従う。神の権威に基づいて、主の権威に基づいて、地上の権威に従うということが求められていること、教えられていることですね。主のゆえにという部分がなくなってしまってはいけません。まあ、そして主のゆえに従うというところに、私たちの主への信頼というのが表されるものです。まあ、あるいは試されると言っても良いと思います。この世界を最終的に支配し、治め、導いているのが誰なのか、まあ、そのことが問われているのではないでしょうか。神である主こそが全てを治め支配し導いておられるお方である。そこに信頼しているからこそ、私たちは主に従い、 主に従う中で立てられている権威に従うということですね。社会の中で、実際の人間関係の中で、本当に主のゆえに権威に従うということを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え感謝をいたします。主のゆえに立てられている権威に従うようにと教えられています。主に従うということを本当に御言葉から教えられ、ふさわしく従っていくことができますように、私たちは罪ゆえに、肉の性質ゆえに、本当に自分自身を優先させようとする、そういう過ちがあります。しかもその過ちに気がつかない、いろんな言い訳をも考え出すものです。どうぞ憐れんでくださって、ふさわしく自分を捨て、主に従うということを求めていくことができますように、その中で地上の権威にも従っていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。